ひばりクラブご覧の皆様、こんにちは。武田邦彦です。今日もですね、痺れた脳、魔の社会と誠実革命、言葉狩りの社会ということをちょっとお話してみたいと思いますが、私、比較的、まあ、大学の先生になってからしばらくって言いますか、どのくらいですかね。5年か10年ぐらいあったような気がするんですが、まあ、学問一筋で、まあ、研究を一生懸命夢中でやってたっていう時代が終わりましたっていうか、ちょうどその頃にですね、テレビから随分声がかかるようになりまして、まあ、ニュースとかですね、それからなんか特集みたいなものとか、まあ、BS なんかが多かったんですけどね、まあ、だんだん、まあ、地上波にも声がかかるようになってですね、まあ、最後は、屋敷隆人のそこまで行って委員会とかですね、それから、さんまさんの、ほんまでっかとかいう大きな番組にも、まあ、出るようになりまして、それに応じてですね、ニュース番組も随分あったんですね。で、ニュース番組とか解説番組ですね。まあ、テレビ局は報道局っていうのと、それから情報局っていうのが二つ分かれてるようなところがありましてね。報道局というのはほとんどテレビ、ニュースをそのままやるっていう感じのところなんですね。それから同じようにこう見えてもですね、視聴者から見ますとほとんど同じように見えても、情報局の作る番組っていうのは、どっちかあったらこう、ワイドショーみたいなね、そういう感じのやつが多いんですね。まあ、定時のニュースなんかは、どちらかというと情報局でしたけど、まあ、硬い感じでですね、まあ、ニュース優先ということで、まあ、ニュースの始まる時間はみんな緊張しているっていうのは、そういう感じの、局内、テレビ局内でしたね。だから随分まあ、サマのほんまでっかとか、屋敷隆人さんのそこまでって委員会なんかとはですね、感じが違うニュース番組とか情報番組とは違う感じがいたしました。まあ、情報番組っていうとニュースのように思うんですけど、まあ、アラカルトって言いますかね。まあ、そういうものが中心で、まあ、進めておりましたが、私は最近まあ、テレビとか新聞が非常に衰退してますよね。視聴率も随分下がりました。テレビの方はですね、それから新聞の方も朝日新聞をはじめとしてですね、非常に販売部数が下がってると、一時に比べたら半分以下になってるっていう話もあってですね、で、まあネットの発達もあるんですけども、一つはまあ誰に聞いてもですね、テレビつけても面白くないからと、まあいうふうな声もありますし、まあ新聞は嘘が多いからねと言われたりしますね。まあしかし、僕も非常に批判してますので、皆さんも僕はそう思ってると思ってるんですけど、僕ちょっと違ってですね、実はですね、テレビとか新聞がこう、面白くなくなってきたっていうか、衰退してきた原因はネットよりかですね、やはりテレビ新聞の内容自体にあったんではないかと思うんですよ。それも、まあ、やはりね、社会のものっていうのは、まあ、現在の自民党のこの裏金がね、まあ、自民党だけに責任があるわけじゃなくて、社会の方に責任があるというふうに私なんかちょっと思うんですね。まあよく政治なんかは昔から政治のレベルっていうのはその国民のレベルに合うんだとこうよく言われますけどね。まあ確かに、日本の政治がダメになった理由はですね、国民側にもあるかなと思うことが多いんですよ。私も一回ね、国会議員の選挙を経験しましてね。日本人っていうのはまだこう政治で何か自分たちの運命を決めるというような感じではないんだなっていう印象が肌で感じましたね。印象を肌で感じました。まあそういうこともあってですね。まあひばりクラブでこれをお聞きになる皆さんは、いやなんか自分が非難されたような気分になるかもしれませんが、まあそういうことありません。私はあまり人を非難するってことはしませんのでね。現状として日本全体に何が問題があるかっていうのは視点なんですが、テレビはですね、そうですね、あれ、いつ頃ですかね、今から、おそらく20年以上前だと思いますけど、環境問題っていうのが出てきたのが、まあ、1990年ぐらいですよね。で、まあ、みんなが環境って言い出して、ヨーロッパではリサイクルしてるとかね、全然してませんでしたけど、僕行ってみたらね、してるとかそういう報道が行われるようになって、それで何か良い子運動みたいなのが結果として生じましたね。 環境を守るってことは必ずしも良い子運動にはつながってない部分はあるんですけど、何しろどんなに違ってても形式的に、みんながいいと思うことをやるっていうね、まあ、そういう風潮が出てきたわけです。この和の社会のシリーズでも割り箸とかマイ箸運動とかね、紙のリサイクル運動なんていうのはまさにこう良い子運動でもあったんですね。で、そういった良い子運動が始まってですね、まあ、みんなが良い子になりましょうっていうような感じになりますとね、まあ、テレビとかやっぱり新聞なんかもこの社会的風潮に流れてですね、良い子社会の形成みたいな方向に行っちゃったんですよね。それが25年ぐらい前でしょうかね。1990年代の半ば過ぎだと思います。まあ、この頃それに付随したこういったその報道関係以外にもそういう似たような動きありました。その一つが教育関係ではですね、その今までの詰め込み教育に対してよく考える教育ですね。まあ、それが進められましてね、ゆとりの教育っていう名前がついておりました。このゆとりの教育っていうのも最初スタートした時は、やはり良い子運動の一種みたいなもんで、まあやっぱり人間はゆとりで勉強しなきゃいけないんだ、詰め込みはいけないんだっていうのは、そういうこう、良い悪いの判断で、まあスタートしたところがありまして、まあ、それにちょっとうっかり乗っかっちゃったわけですね。ところが、もちろんゆとりの教育はゆとりですからね。まあ授業時間も減りますし、まあ、いろんなことがありましてね。それで結局、ゆとりの教育が始まるときは全員で賛成したんだけど、ゆとりの教育が始まるともちろん成績が少し下がりますから、全員が反対するっていう日本社会全部がね、わーっとこっち寄ったら今度わーっとこっち寄るっていうね、そういう現象が行われまして、本当にゆとりの教育を受けた子供たちはものすごく大きな被害を受けました。私ちょうどその時教鞭を取ってたもんですから、一斉にゆとりの教育の学生が出まして、私なんかもよく大学にですね、中学校とか高等学校の研究班と称するものがですね、子供たちがね、4、5人で、まあ、教授室に来まして、もちろんアポイント取ってちゃんとしたあれで来てるんですよ。ゆとりの教育の一環で先生にこういうお話を聞くことになりましたって聞いて、まあそれなりに非常に良かったですよね。中学生、高校生にとってみれば、いつも教室で授業を受けてるのにね、まあ今日は大学に行って、大学という雰囲気を味わうだけでいいですよね。まあやっぱり生徒自身じゃちょっと難しいもんですからね。大体お母さんとかがね、車でね、学校の大学の門ぐらいまでは送ってこられて、それから歩いて、僕の教室に来るっていうのは普通でしたね。そしてまあそういう教育やってあったわけです。やっぱりみんなで話したり、大学というものの雰囲気をね、学んだり、また大学の先生ですから、中学校、高等学校の先生ということが違うんで、まあ僕は良かったと思いますよ。ただ、その間もちろん、それまでは英語とか算数とか勉強してた子供たちが、大学の先生の全然変わった話を聞くわけですから、試験成績なんか悪くなりますよね。で、10年ぐらい経って、いや、今度ゆとりの教育をしたら試験成績悪くなったっていうんで、もう日本全体でバッシングしまして、そしてまた消えてしまって、また現在の、詰め込み確立教育になりましたね。まあ、こういったまあ、魔能教育、魔能社会っていうか、こう、自分が良い子になりたいとか、雰囲気だけで言うっていう深い考えを持ってないわけですよね。ゆとりの教育って僕は素晴らしかったと思うんですよ。だけども、みんながよく考えてゆとりの教育に賛成したわけじゃなかったんで、もろくも崩れちゃったわけですね。このテレビの、没落もちょっと似てるんですよ。で、まずね、その、良い子運動が起きてしばらく経ってからですね、それはまあリサイクルなんかそうですよ。これ、みんなで使ったものは、自分でちゃんとしましょうねとか、そういう良い子的ね、発想が蔓延してきたわけですね。そうするとね、今度テレビ番組はどうなったかったらですね、誰もが理解できる言い方、誰もが理解できる内容じゃなくちゃいけないとなったんですよ。これがかなり大変だったんですよね。今その影響を受けてまして、誰もが理解できるニュースしかニュースやらないと。そうしますとね、難しい国際的な関係なんていうのが今はもうほとんどネットに追いやられてですね、地上波では出てきません。それから誰もが理解できる言葉遣いみたいになりましてね、言葉遣いがもう全部 普通の言葉遣いになりましたね。そうすると、やはり高度な政治は、まあ政治で使われる言葉、高度な科学はある程度科学の用語を知らないとですね、その本当のところが理解できないという面があるんですよ。まあ専門用語というのはそのために存在するわけですから、別に造形の塔でね、科学やってない人を下に見てってそういうんじゃないんですよね。やっぱり科学の専門用語ってのはその科学で必要だから。もちろんそうじゃないちょっと変な科学用語もありますけどね。専門用語ありますけど。だけど、まあそういうもんなんですね。そうするとね、誰もが理解できる言い方をしてくださいって僕なんか盛んに言われましたんですよ。なんかちょっと言うと、武田先生それは一般的じゃないんで、ちょっと言い方変えてくれませんか？こういう言われるとですね、やっぱり、内容的に少しずつ落ちてくるんです。言葉は使って、その言葉の説明をさせてくれればそれでいいんですね。言葉の説明、例えば電熱という言葉を言うと、電熱はちょっと分かりにくいんですからって言うから、熱が伝わることを電熱と言いますとかね、伝導率はどうですとかね、そういうその言葉の説明をしながら話をするっていうことももうできなくなっちゃったんですよ。だもう、聞いたら日常的に使われる用語しか使えなくなったんです。そうするとね、やっぱりものすごく言うことが制限されまして、それでもうとにかく、小学生でもわかるような言い方をしなきゃいけない。確かにテレビとかね、新聞の方の言い分もですね、いや、おばあちゃんもね、ほとんど世の中とは接したことのないおばあちゃんなんかもいますからと言われればその通りでね、まあ、そういうふうになってきました。で、これはまだ良かったんですけど、これがだんだん進みましてね、そして次が今もやってる差し障りのあることはもう言わない、やらないってことになったんですね。で、まあもちろん僕が一番へえと思ったのはですね、例えば刀を刺して江戸時代とか戦国時代とか、こう切り合うようなシーンも喋れなくなっちゃったんですよ。だって、それ昔はそうだったんだから、そう言わなくて戦争を、昔の戦争をどう表現するのかなって、こんな感じになりましてね。また例えば機関銃が発明されましてね、まあアメリカの南北戦争でも使われたんですけど、第一次世界大戦で大きく使われました。これによって戦争の形態も変わって、兵士の心の動きも変わったんですね。で、私がその機関銃の発生、つまり科学の発展ですね、戦争の技術における科学の発展と、それによる兵士の戦争に対する見方の変化、それに伴う兵士からの情報で社会が影響を受ける影響のされ方、これがガーッと変わってくるんですよ。ところがね、このことを説明しようと思いますと、機関銃というものが普段の鉄砲よりかどのくらい弾の速度が、弾の出方が多くてね、何人ぐらいを殺傷できるってことを言わなきゃいけない。それ言わないと内容が全く理解できない。だけどそれはダメなんです。差し障りがあるから。そういう大量、殺戮兵器のことを直接話してはいけないってことになるんですね。そうするとですね、その歴史的にそう戦争が転換していって、この戦争の転換っていうのが、まあ、大東亜戦争にしても、現在のウクライナとかハマスの戦争にしてもね、理解できるんですけど、そこのところを遮られますとね、現在の戦争の状態をどう説明するかってのは非常に難しくなるんですね。技術的に私なんか。困っちゃってですね、そうすると、そういう話題はもう避けると。差し障りがあるから避けるんだってことになって、どんどんどんどんですね、テレビで喋る内容が、もう幼稚な内容になってくるんですよ。これはね、新聞でもそうで、新聞の記者がね、僕が喋ったことを書くときね、もう、とにかく差し障りのあることを書かないようにするってことで、もうまろやかな文章になっちゃうんですよね。で、そのうち、もっとすごいことが行われるようになったんですね。それは、歴史番組を改ざんするっていうことになったんですね。例えば、NHK の大河ドラマなんか一番典型的なんですが、僕は平将門っていうのを NHK の大河ドラマでやったことがあるんですね。それはまあ非常に人気もありましたけど、僕なんか一生懸命見たんですよ。なぜかって言ったら、それまで私は平将門というものをよく知らなかった。で、NHK の大河ドラマで平将門のことをよく知って、興味が湧いて、雑誌を買い、その後、今度は研究をしました。平将門がなぜ、関東であの時期に出てきたか。平将門って人はどういう人だったか。それはどういう歴史と関係するかっていうことをずっと学んで、僕は日本史のあるね、あの時期の日本史の知識がずっと増えました。ところが、平将門なんかもね、死に方が 最後の戦争、まあもちろん死ぬ時の戦争ですから、彼にとって最後の戦争、戦いになるんですが、戦いで、矢で目を射抜かれてね、それで死んじゃったわけですね。それ直接言えないもんですからね、そうすると言えなくなっちゃったもんですから。平野正門の、例えば歴史をやるとしたら、その後の大河ドラマで、僕あまり言いませんが、もうね、歴史が改ざんされてるんですよ。衣装にしても改ざんされ、言葉遣いも改ざんされてですね。それから戦いの様子も改ざんされてるわけですよ。そうするとね、それを今度私が見ることができなくなっちゃった。そっちの私もね、歴史のことを皆さんにお話しすることありますよね。歴史のことをお話しするときは、正確に話さなきゃいけないんですよ。正確に。そうするとね、正確に話す僕の知識が二つ聞いちゃうと問題なんですよ。同じことを一回聞いたらまだいいんですけどね。例えば、平野正門でも本当のことと差し障りのない平野正門と二つ聞くとね、どっちがどうだったか分からなくなっちゃうんですよね。それで僕は NHK の大河ドラマを見なくなりました。だって言葉遣いからか何から全部間違っちゃうんですよ。人に話すときに僕は間違っちゃうんですよ。まあ、僕は間違えることもありますよ、もちろんね。だけどそれは、うっかり間違うとか、錯覚するとかいう間違いはあっても、基本は正しく覚えてて、それで言うときにちょっと間違っちゃったっていうぐらいのことは起こるんで、人間ですからね。だけど、最初の僕の知識はちゃんと正確にはしかないわけですよ。それはよくわかってるんですよ。時々お叱り受けますけどね。まあ、ほとんどはまあ、1000回に1回ぐらい間違うっていう、そういう感じなんで、まあこれは人間としては許していただくとまた怒られるんですけど、まあ、許していただかなきゃいけないんですけどね。それで結局 NHK の大河ドラマは見れない。そうすると大体大河ドラマに影響されてみんな他の局も変わりますからね。だから事実に違った番組が多くなっちゃったんです。戦後の NHK はね、映像の世界とかね、いろんなこういう放送がありましたけど、やっぱり残虐映像もありました。それからもうそのまま放送してましたからね。ですから、ドイツのユダヤ人の虐殺とか、アウシュビッツの様子とか、みんな正確に分かりましたけど、今は全然分かりません。今アウシュビッツの放送なんかできないと思いますよ。ですからね、このね、全員が心が傷つかないという、なんか、思想ができまして、これがね、やっぱり問題が起こりました。もう少しお話したい件があるんですね。っていうのは、現在は歴史とか、このね、今日は歴史とか科学とか、いわば事実に基づいて行われたやつをテレビ、新聞が、そこまで書けなくなったって言うんですけど、これ以外に芸術とかですね、そういう分野でもね、この誰もが理解できる、差し障りがあることは言わない、心が傷ついてはいけないというのが、もっと日本社会を崩していくんですね。それを次回にお話したいと思います。